ついさっき会社へ出ていくご主人を行ってらっしゃいとにこやかに見送った奥様にちょっと質問。あなたの旦那様は本当の旦那様でありましょうか？どういうこと？と首をかしげていらっしゃるあなたにもう少し詳しくお伺いします。それはもちろんさっき見送った男性はうちの人であり夫であり亭主であり、宿六でありはずであり彼ではありますよ。これはまあ間違いない。ね、ご主人に対する呼び方はいろいろあるわけですから、しっくりとくる名前で呼べばいいわけですけれどもね。しかしその中でもし旦那様という言葉を使おうとしたら、これはちと問題がある。というのはこの旦那という言葉はね、仏教から来た言葉なんです。で、仏教本来の旦那という意味は一体何かということをこれからお話しますから、それを聞いた上でもう一度私の旦那は本当の旦那かと自分に問いただしてもらいたい。で、この旦那という言葉はインドの言葉でありまして、あちらではダーナと言います。そのダーナが中国に渡って翻訳されてダーナとなった。それを日本では旦那様というふうに使っているわけですね。さて、その元の言葉はダーナですけれども、これを訳しますとね、伏せという言葉になります。伏せ、ご存知でしょう。お伏せなどと言って坊さんが来たら包むもの、そう思ってらっしゃる方多いんじゃないかしら。ところがあれは坊さんがお経を読んだ時の出演料ではないんですよ。実はこれ仏道を歩む者にとって大事な行の一つなんです。どんな行かと言いますと、施すという行、こだわりを捨てて全てを与えていくという行なんですね。そしてこの行は悲願、悟りの世界へ至るための第一歩とされているわけです。で、私たちにはあらゆる執着がある、こだわりがある。それを全て捨て去っていくとき、真実なるものが見えてくるとでも言いましょうか。とにかくインドの修行僧はこの伏せ行をやったわけです。で、こんな話がありますよ。伏せの行をしていたある仏弟子が街頭で小敷と出会います。小敷は、そなたの目は本当に美しい、その目を一つわしにくれぬかという。仏弟子はこだわりを捨てて自分の目を小敷に与える。受け取った小敷は舌打ちして、なんだ、そなたの顔についている時は美しかったが今は血みどろの汚れ物だ、そう言って足でそれを踏みにじる。仏弟子はその時心の中で、しまった、こんな男にやらなければよかったと思った。でもうこれで伏せの行はダメなわけです。仏弟子の心には美しい目を与えれば相手がどれほど喜んでくれるだろうかという代償を求める心があったわけですね。ある高僧の言葉に、良いことをした時はなるべく早く忘れなさい、それも伏せの行ですよ。問われたことには正直に答えなさい、それも伏せの行ですよ、というのがあります。私たちはとてもじゃないがそうはいかない、良いことをしたら一生忘れない、それを自慢の種にする。問われたことには本心を出して答えることがない。暦の上では今日は彼岸の入りだけれども、本当の彼岸は遠い遠いあちら側という感じです。さて、旦那様、本来の意味からすると代償を求めずにこだわりを捨てて何でも施してくれる人ということになるわけですね。そこで初めの質問に戻って、うちの旦那は本当の旦那様かしら、俺がこれだけ働いてきてやってるんだからせめてこれぐらいのことしたっていいだろう、あら何よ、うちで一人で留守番してる私の身にもなってちょうだいよ。まあ我々はこうして常に代償を求めてこだわりの世界の中で生きている。本当の旦那様なんていないみたいですね。